猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第420回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、暑いですね。
暑いですね、はい、本当に
もう完全に猛暑日ですね。あの、神奈川というか横浜関東地方。
いや、本当そうですね。どうですか、車の中は。
あ、今一応公園の日陰の横に路駐して、はい、やってますか、はい、なんとか日陰なので。
ああ、
はい、
そうですか。
もう大丈夫かな。
あんま無理なさらないように、
うん、そうですね。
はい。
いやー、セミの声はうるさいし。
そうですね、セミの声結構入ってますね。そういえば今気がつきました。
でしょ、そうでしょ。
はい。夏を感じますね。
もうなんかね、
うん、
本当にもうこれでもかっていうようなセミが鳴いてますね、隣の公園で。まあ、これちょっとね、木が多い公園。池はあるわ、木はあるわ、の公園なので、
うん。
ちょっと大きめの公園の横に路駐しているので。
まあ、自然ちょっとあるだけでね、もうセミ出ますもんね、いっぱい。
いや、もうすごいですよ。抜け殻もいっぱい落ちてるしね。もうほんと夏ですね。
ちっちゃい頃集めました
。そうそうそうそう、ちっちゃい子はね、喜んでなんかセミ取りとかしてますけどね。
ですよね、
はい。まあそんなこんなで、
まあ、はい、
体調崩さないように乗り切りましょう。
はい、
はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
てて
猫のしっぽ。おきの皆様、どうも、はじめまして。ガンダルフです。おなじみのあの、オルネポーこと、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私、ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後は、ぜひ、オルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。まして、オルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はもうなんか後半戦になりつつあるんですが、まあ、
はい、
今真っ盛りのオリンピックの話ということで、はい、猫好きさんはオリンピック あんまり見ておられないってさっきちらっとおっしゃってましたが。
そうですね、うん、全然見てないです。
全然、逆に全然見てない。
はい。
そうなんだ。
はい。
でもあれじゃないですか、あの、ぐったり寝てる時にはテレビをぼーっと見てるってことは、あまりオリンピック中継を見てるってことはあまりされないと。
そうですね、ぐったりしてるときはアニメを見てますね。
あ、アニメの方を見てる。なるほど。
はい。
そっかそっか。
なかなか、
はい、
なんでしょう、今なんか携帯の方になんか、うん、ヤフーニュースとか、
はい、
なんかそういう、
はい、
自分の入ってるアプリの方になんか通知が来るじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれで、そのなんとか選手がそのメダルを取ったとかいう速報みたいのはよく入ってくるんで、ざっくりは知ってはいますけど、
うん、
基本的に毎年オリンピックっていうものを一切見ないタイプです、
ね。まあオリンピックは毎年じゃなくて4年に1回だけどね。
あ、そうですね。あ、でも冬と夏と。
あ、まあまあそういうことね、
はい。うん、全然見てないですね。
特にじゃあ好んで見るっていうことはあまりしていない。あえて見るってことはしていないということですね。
そうですね。たまたまテレビについてたりとかしたら見るっていうことが結構ありますけど。はい。
なるほど。
結構見てますか？
いやー、あのね、やっぱり結構夜とかご飯食べ、晩ご飯食べた後とか、たまに見てたりしますね。はい、サッカーの、サッカーとか、男子サッカーとか、女子サッカーとか。
へー。う
ん、だから全部を見てるわけではなくて、まあなんかやっぱり興味のある種目というか、うん、ね、話題になってる種目とか、そういうなんかを、うん、まあたまたまその時にやってるのを見てるみたいな感じですかね。
うんうん
うん、はい、
うーん。
なので、まあ全部の、それこそね、張り切ってる、まあ昼間は仕事もあるし、
うん、
ね、テレビに張り付いて全部を見てるってわけではないんだけれども、
うん、
たまたまその晩ご飯食べながらとか晩ご飯が終わった後にとかやってるので興味のあるそのスポーツっていうかその種目があるときには、うん、まあそれをぼーっと見てるって感じですかね。
うん、そういう感じですね。
まあそういう感じですね。まあ最近で言うともうなんか卓球とか。
はいはいはい。
うん、サッカーとか。最近見たのが卓球とかサッカーとか、あと体操。
ああ、はいはいはい、うん。
男子とか女子の体操とか。あとは、まあそう、うん、でも、あえて見てるっていうのは大体それくらいで。あと柔道も、やってるときは柔道を見たりとか。
おー。
うん、まあそんな感じですね。なんでそれ以外はもう本当になんかニュースで誰々が金メダル取りましたとか銀メダル取りましたっていうのはね、それこそネットのニュースとか、
うん、
NHK のニュースとかで見るぐらいで、
うんうんうん
うん、まあでもなんか今年は金メ、まあ地元開催っていうある程度バイアスというかね、よく地元が有利っていうのはまああるにしても金メダルとかすごく多くて、
うんうんうん、
ね、
過去最多でしたっけ？
過去最多とかって、ね、
うん、
新型コロナじゃないけど、
うん、
なんかね、過去最多ってなんか、とか何年ぶりとかっていうのがニュースにたまに上がったりして、
うん、
ね、もう本当始まるまではどうなるかってね、もう中止だとかね、中止しろとかいう人もいたりとか、して、
うんうんうん、
あれですけど、やっぱり日本人で始まっちゃうとみんなお祭り騒ぎになっちゃうと。
そうですね。
ということで。もうだったら最初から、そんな反対するなよと思うんだけど。まあどうしてもなんかね、反対したい人はいるみたいで。しょうがないっちゃしょうがないけど。
うんうん、まあ、そうですね、
でもね、始まったら始まったでもみんな、まあ幸いもう今こういう時期だから、ステイホーム兼ねて、
うんうん、
まあ、テレビ観戦で良かったかなと半分思いつつ、あと、
うん、
無観客だと、もう、そういう意味では、歴代のオリンピックの中で一番公平なオリンピックじゃないかなと、実は思っていて。
おぉ、例えばどういう
と。いや、だってあれじゃないですか。普通だったら、地元開催だったら、その、やっぱり、ね、例えば今回だったら、東京オリンピックだから、はい、わーっと観客が入れば、当然ほとんどの人は地元の人じゃないですか。自国の人じゃないですか。
はいはいはい。
だからやっぱり自国有利になるんだけど、今回はほとんど観客入ってないから、うん、ある意味公平かなと思って。
はい、おー、うん。
直接の応援という意味ではね。
ああ、まあ確かにそうかもしれないですね。
うん、まあだから、まあ、無観客で残念だよって話はもちろんあるんだけれども、
うん、
まあそれはそれで前向きに考えて、いい面もあるのかなと、
うん、うんうんうん、
まあでも
ね、
まあでもね、一緒に一回ぐらいやっぱり生で見たいっていうのはどうしてもあるっちゃあるけどね、オリンピックなんかそうそう見れないじゃないですか。
まあ確かにそうですね、うん、
生ではね、
うんうんうん、 ね、今年チケットね、
うん、
取れてた人はもう全部返金なんですかね。
あ、全部キャンセル、あのどっか観客入れるところ以外は全部返金されるんじゃないですかね、うん、持ってる人は、
うん
うん、まあしょうがないですよね、
うんうん、いやなんか、うん、私が東京オリンピック決まった時はこっち側だったんですけど、
はいはい
はいはい、いざ行きたいなと思ってなんか抽選とか始まった時はまだコロナ始まってなくて、で持って九州にいたから、うん、どうせ取ってもわざわざその見に行くとか言ったら、
はいはいはい、
大変じゃないですか、
ね、結構
その、
うん、
はい、でホテル取れないとかもあったりとかするだろうし、うん、きっと無理だろうなと思って見に行けないなと思ってて、うんうん、でいざ帰ってきました、
はい、
でその時は2月だったから、うん、夏のやつにもう間に合わないから結局チケットは手に入らない状態じゃないですか、うんうんうん、でまた伸びたからじゃあなんかチケットまた売り直すとかで、
はい、
行けるかなと思ったけどやっぱコロナで行けないとか、うんうんうん、でそう結局なんかそのなんかいやもう皆さん同じ状況でそのねコロナの状況で行ける行けない行ける行けないみたいな感じで、うん、なんかなってたと思うんですけど私も、はい、なんか人よりさらになんかそういう気持ちがあってなんか振り回す、ね、なんか自分の状況だったりじゃないけど振り回されてるみたいな、
なるほど、
そう感じだったんでなんかまあちょっと残念ではあったんですけど、うん、まあ行ってみたいなっていう気持ちもあったんで、
うん、
いやでも結局なんかテレビとかでね見れるんだったらいいかなと思って、うん、ま
あ、
全く見てないとか言ってきながら、はい、たまには見てはいますけど、はいはいはい、うん、やっぱりなんか地元ね、
うんうんうん、
で開催だと日本人の方はやっぱ地元だから頑張りたいなっていう気持ちが他国の方よりかは強いのかなって思ったりはしますよね、
うん、
やっぱり、ま
あ、そうだよね、
うん、
いや
でもすごいですよね。
うん、まあね、やっぱりなんか全然オリンピックで別格だよね、見てるとレベルが違うっていうか。
うん、うん、いや違いますよ。けどなんか多分私たちには分からないその、うん、優勝したのにもうやめるのとかやめるとかいう人もいるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
今回で最後にしますみたいな、引退しますみたいな言う人とか見たりとかすると。ああやっぱり練習が大変だったのかなとか、うん、まあ、勝手に想像して、
うん、
まあそっかそっかって思うけどでも勝手にもったいないって思う気持ちもあるけど、うん、どうなんでしょうね本当に引退って、
まあ、確かにね、
つけものだから、うん、
もう何回も出てる人もいるし、もうこれを最後にっていう1回だけで終わる人もいるし、うん、まあいろいろだと思うんだけど、うん、ある意味ね、例えばメダル取っちゃうともそこでやり尽くした感というか燃え尽き症候群というか、
ああやっぱある
っていうのはあるんじゃないですかね。少なからずね、
うんうん、
いやもう何回でも取りたいっていう人は別だけど、
うん、
うん、
いやそうですね。
そういう人も中にはいるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、うん、
まああと体力的なやっぱりある程度年齢いっちゃうともう。やっぱどうしても体力的にあれじゃないですか、
うん、
限界がっていうのをやっぱりそのすごい高いレベルだとそういう風なところがもっとシビアに来るんだと思うんですよね、うんうん、我々一般人とは全然違うレベルで、
うんうんうん、うん、もう少しあれですよね、なんかもしなんかもっと余裕があるのであれば、
うん、
その世界、まあオリンピックでまあ世界大会じゃないですか、はい、それとは別になんか年齢別でちゃんとオリンピックでやってあげたりとかしたら、
うん、
もう少し長くなんか活躍できる人もいるのかなとか思ったりはしますけどね。
うん、そうだよね、
うん、まあ、やっぱり10代とか飛躍的にそのなんかもう伸びる一番体が動く時がまあ10代とか言うじゃないですか、うん、
はい、
でも20代になったらもう引退とか、
うん、
で30代指導職に回ってとか、うん、もうなんか早いからサイクルが、
うん、
もうちょっとなんか長く本当に好きな人が続けられて、でもなんか世界一が取れるみたいな、
うん、
なんかそういうの、そういう世界になったらいいなって思いますけど。
まあそうだよね、確かになんかシニアのオリンピックっていうかね、
うんうんうんうん、
ある程度ちょっと年の年齢制限のある、うん、何歳以上の人だけとかね、
うん、ね、そうですね、
っていうのもあってもいいかもしれないけれども、まあなんかゴルフだとそういうのがあるじゃないですか、私はあまり詳しくないけど、なんか シニアのゴルフのなんか大会みたいなのもあって、往年のなんか往年のすごい人が、
はい、
ね、で出るみたいなのはあるみたいですけど、なんかやっぱり体力、どうしてもやっぱ体力勝負になるとするとね、年がいけばいくほど厳しくなるから、
うん、うんうん、
なかなかそういうのは単純には難しいかもしれないよね。
そうですね、
うん、なんかね、その年齢がいって駆け引きでうんぬんでやれるっていうのだとある程度そういうのはあるかもしれないんだけど、うん、精神力とか駆け引きとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがかなり左右されるような種目だと随分違うんでしょうけど、もう単純に体力勝負というかね、
うん、
反射神経とかそういう、もうとにかく若い方が有利だよねってなると、なかなかそういうのは年齢的なものだと難しいかもしれないよね。
うん、うん、なんかあの柔道とかだったり、うん、なんかレスリングも確かそうだったと思うんですけど、はい、そのなんか体重別みたいなのあったりするじゃないですか。
そうですね、うん、
はい、で、うん、まあ、だったら年齢別もあってもいいと思うし、トランスジェンダーの方とか、
うん、
もうなんか今今年なんかちょっと話になったりとかしてるじゃないですか、うん、
まあ、ちょっといろいろ問題にも なってはいるけど、
うんうんうん、
あれはちょっとなんかね、うん、それはそういう種目を設ければいいと思ったけどね。
ね、そうですよね、うん、その体重別あるんだったら別になんかそういう種目も別にあってもいいんじゃないかなって
素直に思いますけどね。だからね、これからどんどん変わっていくんだと思うんだけど、ちょっと今の枠組みの中で、ね、うん、そのま、年齢については別だけどトランスジェンダーの話は難しいと思いますよ、どう考えたって、ね、
うん、
これは別にね、そういう性のあれを否定するわけではないんだけども、うん、厳然として体力差ってあるじゃないですか。
うんうん。ね、まあ、男性と女性
と、ね、男性と女性という間では。
うん、
もうこれは厳然としてあるので、
うん、う
ん。うん。だからトランスジェンダークラスみたいなのを作らない限りはやっぱ無理だよね。
そうですよね、うん、やっぱそっか、分けたら分けたで差別になっちゃうのかな、うん、
いやだからそのね、
いや難しい、
難しいよ、難しい
とこですよね、
それで差別だとかっていうのはそもそもおかしい話で、
うんうんうんうん、うん、普通に男子女子があるんだから、うん、トランスジェンダーがあっても、
まあまあ、で今後はだからそういうのもしかしたらね、そういうことになるんだと思うんだけど、うんうん、
かもしれないですよね、
うん、まあ、今の枠組みで男子女子って単にくくるだけだと難しいかなと思いますよね、今後は、
うんうん、そうですね、うん、うんうん
うん、猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
今週の成果発表、ね、小月さん、はい、まずはどうでしたでしょうか今週は。
はい、私は今年始まって、うん、はマイナス 8.6 くらい、うんと太りました、うん、
ちょっと太ったね、ですね、それね、先週、前回が確か 9.5 くらい、はい、マイナス 9.5 くらいでしたっけ。
はい、そうです ね、
9.5 から9キロ弱ぐらいでちょっと太りましたねみたいな話を確かしてましたよね。
はい。
で、またまた行っちゃった、またまた行っちゃったわけですね。
またまた行っちゃいました。
0.5 キロぐらい太っちゃったのかな、前回より。
いや、1キロぐらい太
ってるんじゃないかな。1キロ、おー、そうかそうか、1キロぐらいか、はいはい。
そう、
うん。
なんででしょうね。いや、食べたからでしょうね。
やっぱり。
うん、はい。
まあ、 あの相変わらずあれですか、体調悪いからあまり外で動けないとかそんな感じなんですかね。
そうですね、動いですし、やっぱり水分取んなきゃいけないっていうのをちょっとなんか過ぎて、普段私全然水分取らないタイプの人間なんで、
はいはい、
やっぱその取る量が多分分かんないんですよね、きっと。
あ、
なのでなんか飲みなって言われたら、はい、じゃあ飲みますって言って、うん、ただそれを確実に守って飲んでいたらブクブク太って、まあ、トイレも行ってはいるんですけど、そうですね、もう完全になんか水太りみたいな感じで、
なるほど、
うん、なっちゃってますね、うん、
そうですか、まあ、ちょっとね、体調戻るまではなかなか、
そうですね、うん、甘く見てください。体調戻りました。
先週の話だと9月10月のもう少し涼しくならないと体調戻らないって話だったん
ですけど。戻らない。はい。それまでも甘々で見ていただけたら。
甘々で見てもいいけど、そうしたらリバウンドってか戻りがひどいじゃないですか。
やばい。
2ヶ月甘々だと4キロぐらい戻っちゃうんじゃないですか。せっかく2キロずつね、毎月2キロずつ減ったのに。
そんなことないもん、頑張れもん。
頑張りましょうよ。
そうですね、はい、いやでもちょっと頑張りたいと思います。そうだね、
はい。
カナルさんは
じゃじゃーん、やりましたよ。
あら、
先週だいたい年初以来1キロぐらい減りましたって話をしたんですが、
はい、
年明けからね、
はい、
今週はなんと年明けから2キロ、1キロ、先週から言うと1キロ減りました。
え、めちゃくちゃ頑張ってる。
めちゃくちゃ、順調ですよ、今のところ。はい。下降線にグラフが、傾きが変わりました。
え、何が起こってるんですか？あ、そう。
だから、
ご飯、
の、うん、そう、ご飯食べる前に歩きに行くっていう。
え、
運動パターンをそれを変えただけで結構順調にいってますね、今のところ。リバウンドなく。
そうなんだ。そう、
朝散歩を、もともとはご飯食べてから朝散歩行ってたんですけど、
はい。
もう、暑いので、ご飯食べてからだとどんどん日が上がって、日がね、昇ってきて暑くなるんで、できるだけ起き抜けで、はい、すぐにもう歩きに行って、はい、で、お腹空いたところでご飯食べる。それに切り替えてから割と順調ですね。
あ、そうなんだ。ご飯食べる前か。
うん。
ねえ。
なんかやっぱりね、多分ね、だから、すごいやっぱり歩いてるとお腹減るんですよ。
うんうんうん。
当たり前なしですけど、起き抜けで歩くんで。
うんうんうん。
で、多分それで、普通あれじゃないですか、ご飯食べてから歩くと食べた分がなんか消費されるみたいな感じになるじゃないですか。
はいはいはい。
それが食べる前に歩くと、要はなんか消費するものがないから、
はい、
皮下脂肪っていうかね、そういう溜まってる脂肪から消費されるんじゃないかなっていうのが。で、その後食べても別にそんな、ね、お腹空いてるからって山盛り食べるわけではなくて、まあ、
うん、
その、普段のまあ、1.2倍ぐらい。倍はいかないよね。食べても結局。
うんうん、
だからその分で徐々に減ってるのかな、って感じがしますね。うん、感覚的に。
いや、順調ですね。
なので、至って順調ですね。ここ2週間、3週間ぐらいは。
いやー、羨ましい。
いやなんか、それを変えただけでこんなに順調なのかっていう話もあるんですけど。
いやー、結構、ありますよね、そういうの。なんか、まあ、今までとちょっと変えただけで。
そうそうそう。
ね、全く変わるって。いや、いいですね、このまま順調にいくと。ま
あ、このままね、本当順調にいくと、あと、ね、3、4キロぐらいで目標体重に到達するんで。
うん、
なんとかそこは目指して頑張りたいかなと。
そうですね。
思ってるんですが、もう本当にリバウンドしないことだけが、
あれですけどね。
あともう一つね、うん、変わったことっていうと、
はい。
その朝散歩の帰りに、
はい。
公園に鉄棒とかあるじゃないですか。
はい、はい。
小学生、ちっちゃい子とか小学生がやる、すごい低い鉄棒があるんですよ。
はい。 はい。
で、その歩いて行った帰りにちょっと足がだるかったりするんで、その鉄棒の一番低い3段ぐらいのあの、鉄棒の一番低い高さのところの鉄棒に、足をふんと上げて、なんかバレリーナみたいに足をふんと上げて、ストレッチやってます。
はいはいはい、
足首をその一番低いところの鉄棒に引っ掛けてちょっと足を伸ばすみたいなストレッチをやってる。もともとねそれをやり始めてもうここ2、3ヶ月ぐらいになるんですけど、毎朝やってて、
はいはい、
最初は上がらなかったんですよ足が全然。
おーおーおー、
鉄棒に引っかからないぐらい足が、ま、もう硬くて硬くて
硬くて
足が上がらなかったんですけど、最近もうひょいっと上がるようになったんで、やっぱりこれはね、繰り返しストレッチやってると効果あるなと。
めちゃくちゃ効果ありますね。
ちょっとは体柔らかくなったかな、みたいな。
いやーもう自立もですな。
ほんとほんと。自立もというか、継続は力というか。
いやーもう継続は力なり
です
ね。
ほんとですよ。ね、でもう本当にね、あのみんなのダイエットなんかでも教えてもらったんですけど、やっぱりストレッチして体柔らかくないとね、いくら運動してもなんか効果が出ないって、
うん
ね、
うんうんうん、
教えていただいてたんで、ああそう、もうまさにそうだなと思って、
うん、
で次はやっぱ筋力をつけなきゃなと思いつつ、
はいはいはい、
最近あの腹筋ローラーサボってます
サボってる
最近腹筋ローラーはサボってますね、なんかね。
いやまあ腹筋ローラーもうきついですもんね。
あれはね、もうやっぱもうちょっとね、なんか筋力つけないとやっぱきついですね、うん、いきなりはね。
きついですよ本当に、顎割れちゃいますよ本当に。うん、転んで
本当そうなんでまあ徐々にそういう風にして少しずつやっていければなみたいな、
うん、うんうんうん、うん、
感じですかね。はい。はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。はい。
はい。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。8月4日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんが、これは加藤さん宛てですかね。あと、猫のしっぽのハッシュタグをつけてメッセージをいただきましたが、お肉を食べてプレミアムエビスを飲んで酔ってソファーで寝てましたわらということで、メッセージをいただきました。ありがとうございます。いやー、ツイッターに写真もいただきましたが、これは焼肉ですかね。はい。焼肉を食べられたってことですかね。なんとなく、プレミアムエビス。てかまあ、普通のエビス、ノーマルエビスですね、これね。はい。いやー、エビス美味しいですよね。私も毎晩飲んでますよ、エビス。まあ、それは、さておき。はい。ありがとうございます。はい。そして、同じ日加藤さんから、飲み比べに少し疲れたので、飲みたくなったジンリッキーをボンベサファイア、過去通常バージョンで、と、お肉がありますね。で、ボタニカルの甘みと風味がかなり心地よいです。やっぱりボンベサファイア良いジンだな。はい。同感です。本当にね、私何回も言ってますが、ボンベサファイア割と好きなジンですね。この、ね、サファイア色のボトルで。はい。本当にボタニカル、おっしゃる通りです。ね、非常に風味がいいですよね。で、ジンリッキーを作って飲まれたと。そうですね。はい、ありがとうございます。うん、やっぱりね、なんか、いいですね。ボンベサファイア。はい、ありがとうございます。はい、そして8月9日、丸 M さんから、ご無沙汰しています。このところ暑い日はハイボール。今まで適当に割ってたけど、メジャーカップを使うと雰囲気出るし、酔ってきても安定した味。過去度数が得られます。スコッチでハイランドは、有名ですが、バードは知りませんでした。税込み700円を切る安さだけど、スコッチっぽい味わいがあります。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、バード、ハイランドバード、ん?ハイランドバードって書いてありますね。ちゃんとメジャーカップで測っている、ハイボール作られていると。ああ。ブレンデッドスコッチウイスキー、ブレンデッドスコッチウイスキーなんですね。はい。 なるほど、なるほど、うん。ハイランドと何かブレンドしてあるってことでしょうかね。まあ、あの、シングルモルトではなくてね、ブレンデッドだと少し安くて飲めるんで、かつ、ね、スコッチウイスキーの風味はあるということで、いいんじゃないでしょうかね。お手軽に飲む。税込み700円は安いですよね、これね。はい。はい、ということで、ありがとうございました。はい、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。8月4日、アプロさんから、令和3年8月3日、ポッドキャストの拝聴報告です。丸4ということで、いくつかのハッシュタグとともに猫のしっぽの418回を聞いていただいてます。ありがとうございます。8月7日、加藤さんから、うなぎ丼のタレは確かに美味しいですよね。それに山椒の組み合わせは、この時期には食欲をそそられますね。といただきました。はい、ありがとうございます。まさにその通りですね。これね、うなぎの話をしましたが、うなぎ丼のね、タレ、もうほんとこれね、甘辛でね、美味しいんですよね。味が濃くてね。もう本当にご飯に、かければ、猫好きさんおっしゃったタレ丼になります。それだけでもご飯3杯ぐらいいけちゃいますね。それに山椒ちょっとかけるとね、またこれは風味が良くてね、いいですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、あやほあとただのポッドキャストリスナーさんから、その丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽを入れていただいてます。いつもありがとうございます。はい。そして8月9日、アプロさんから、令和3年8月8日、ポッドキャストの拝聴報告です。丸4ということで、猫のしっぽの419回を他のたくさんのハッシュタグの中に入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして同じ日、ケンチさんから、419回拝聴、うなぎパイ正解でした。ということで、はい。もう大正解でしたね、ケンチさん。419回。うなぎの話の後編で、もう猫好きさんうなぎパイ大好きという話をされました。まさに大正解でしたね、ケンジさん。はい、ありがとうございます。そして続け、それから、私は皮も食べますということで、ケンジさんは皮まできちんと食べられると。なるほど。はい。まあ私もね、一応皮は食べるんですが、たまにちょっと残す時もありますね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じく同じ日に、丸 M さんから、うなぎの皮が苦手なのは女性だけだと思ってました。多様化の時代についていけない。うん。うなぎは好きなんですが、財政的にまだありつけてないです。と。汗というふうにいただきました。ん？女性だけですかね。まあ、男性で苦手な人もいるとは思うんですけど。逆にその女性が、うなぎの皮が苦手っていうのは私も初耳というか知らなかったんで、ちょっとびっくりしましたが。なるほど。そういうことだったんですね。はい。いやいやいやいや、そうですか。はい。本当にね、うなぎ、高いですよね。安いのは中国産ですけど。まあ、普通はなかなか手が出ないんで、うちももう本当に、配信の中で話をしましたが、ふるさと納税、で、もう安く手に入れられるうなぎしか食べられません。小売りですけどね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい、ということで、オープニングでもちょっと話をしましたが、関東地方というか、はい、まあ、神奈川含めて関東地方はもう今日猛暑日なんですけれども、
はい。
セミもガンガン鳴いて暑い盛りですが、もう、毎回、スタジオもだんだん気温が上がってきましてですね。
ですね、もう限界ですよ。
そろそろ、限界かなということでエンディングにしたいかなと思いますが、はい、 まあ、とにかく、ちょっとね、昨日とか台風の影響で、すごい風が強かったんですけど、はい、特に大丈夫でした。
いやーなんか、ベランダに置いてあった、うん、あのトマトの植木鉢みたいのが、
はいはい
はい、もうぶっ倒れてました。
倒れてました。あらら
倒れてトマトが死んでましたもん
ね。あらららららら。それは残念。
はい、しょうがないですね。
なんかね、結構昨日は強風というか風強かったですよね。
いや、めちゃくちゃ強かったですね。あと雨もすごかったですよね。
雨もなんか土砂降りっていうか、すごい、ね、スコールみたいな感じで。
すごかったです、本当。
うちも、なんか、ベランダに置いてあったガーデニングは1個、転げて、はい、転げてちょっと、土が半分も漏れちゃったみたいな感じになっちゃいましたけど。まあ、本当にびっくりしましたが。まあ、なんかね、早く、もうこの暑い夏も終わって、涼しい、
そうですね。
涼しい冬が来ないのかなと。と思いますけどね。はい。
願うばかりですね。
そうそうそう。はい、ということで、じゃあ、いつものお願いします。
はい。では、では、いきますよ。
はい。
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは、失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。